改めて主の降誕おめでとうございます。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。ここにお集まりの皆さんが誕生の喜びを特別に知っている方々だと、そう申し上げたいです。夜半のミサでご降誕を祝い、翌日の日中のミサも続けて来てくださっているからです。誕生の喜びを特別にこう感じている人でないと、なかなか連続では来ないでしょう。中田神父にはちょっと経験できないことですが、自分に家族がおられて誕生の喜びを分け合ったことがある方々は、新しい命が、それはもうずっと見ていても見飽きないという経験を持っておられるのではないでしょうか。田井の浦に住んでいる私の母親は、娘夫婦、私から妹夫婦に男の子が生まれ、祖母となった時に毎日見ても見飽きないと素直に喜びを表していました。今でも80過ぎたおばあさんがですね、顔を見て孫と話をするためにタブレットをですね、駆使してるんですよ。私より上手に使って、毎日眺めていると小さな変化にも気がつくことでしょう。日々の成長を細かく記憶できるでしょう。その体験は、今日ご降誕の日中のミサを祝う私たちに大いに役立ちます。なぜなら、救い主としてお生まれになったイエスは、これから日々成長して神と人とに愛されるようになるからです。私たちは昨晩に続けて幼子イエスを訪問に来たのですから、イエスの成長とともに私たちも前に進んでいきたいものです。イエスは神殿に奉献され、幼い時に命を狙われエジプトに避難します。12歳の時には神殿で学者と議論しています。さまざまな場面が人となられた神の子の成長を確かめる場所です。私たちはその一つ一つの出来事にミサの典礼の中で立ち会いたいと、ずっとそれをこの追い続けていきたいと願っているでしょうか。それぞれの出来事に私たちが立ち会うなら、私たちにとっても霊的に成長する糧をいただくことになります。降誕夜半のミサで具体的には触れませんでしたが、何十年もルカ福音書の誕生物語を朗読しています。そして私も説教しているわけです。で、その中で宿屋には彼らの泊まる場所がなかった、これはどういうことだろうと、毎年あれこれ考えるわけです。たまたま宿が満席だったのでしょうか。面倒を避けたくて宿屋の主人はトラブルになったら嫌だなと思って止めなかったのでしょうか。あるいは中にはこう成功した人がいて、何部屋も一人で貸し切って宿を取れなかったでしょうか。中田神父が20代30代だった時に、宿屋の主人が面倒な客は泊めたくないな、そういうことを考えた、避けようとしたというのは想像しませんでした。金持ちがこの何部屋も貸し切って占領したかなと、そういう発想も 50代になるまで浮かびませんでした。けれども想像したどの理由も人間の世の中ではあり得ることです。何十年も思い巡らして気づくこともあるのではないでしょうか。だからイエスの一つ一つの出来事に私たちも毎年毎年ついていくことは意味があると思います。毎週預かっているミサは同じことの繰り返しですが、何年何十年と参加してその中で気づくこと、またミサを捧げる司祭が気づくこともあるのです。日中のミサで朗読されたヨハネ福音書の始まりの部分も何十年も朗読してきましたが、今年初めて次の箇所が特に目に留まりました。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた、とっくにこの箇所に目が留まり取り上げていて良いはずなのですが、この年になって特に目が留まったのです。今年のクリスマス、一人の神父様は大腸がんという大病を患った中でごミサをしているかもしれません、していると思います。それもご自分の小教区を引き払って療養に入ってのミサです。ご自身が委ねられているその神の民と一緒にごミサができないというのは本当にもうつらい、引き裂かれる思いでしょう。誰がそんな場面を想像できたでしょうか。けれども私はヨハネ福音記者が捉えた、私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた、このメッセージは今年もそうなんだと、正しいんだと信じたいのです。私たちの間に宿られた御言葉イエス・キリストのおかげで例外なく皆が恵みの上にさらに恵みを受けた、絶対そうなんだと言い聞かせています。皆さんにとっておいでくださったイエスは毎日眺めても良いと思える救い主でしょうか。また来年来ますから1年間しばらくお休みです、それまでごきげんよう、そんな存在でしょうか。今日ここにお集まりの皆さんは毎日眺めていたい、毎日私の心に留まっていてほしい、そう願っていると信じております。